皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス .nt へようこそ。2026年5月4日付の数論カテゴリから厳選した14本の論文をお届けします。1本目はウォーター・ファンドーンさんによる The Cardinality of Asset Containing the Pair with SUMS of a Fixed Number of Integers 固定された個数の整数の二項和を含む集合のノードです。この論文ではある集合の中に K 個の異なる性の整数から作られるすべての二項和が含まれるために必要な集合の最小のサイズについて研究しています。もともとはチョイさん、エルデシュさん、セメレディさんたちが提示した問題なのですが、著者は特に K が3から5の場合の境界値を最適化することに挑戦しました。結果はとても明快で、K が3の時は3、K が4の時は7になることが証明されました。K が5の場合は、集合のサイズが100以上あれば必ず条件を満たす整数が見つかるという上限を示しています。ただ、著者は実際には13くらいまで小さくできるのではないかと予想していて、このあたりに数学的なロマンを感じますね。面白いのは、証明のプロセスに人工知能によるブレインストーミングやリーンという形式化ツールを使って検証を行っている点です。2本目はボリス・アレクセーフさん、ケビン・バレットさん、ヤン・ヤン・リサン・ジャレット・デューカー・リヒトマンさん、リアム・プライスさん、ジブラン・イクバル・シャーさん、クアン・ユタンさん、テレンス・タオさんによるプリミティブ SETS& ボン・マンゴールト・チェーンズ、アードス・プロブレム・シャープ1196&ビヨンド、原子集合とフォン・マンゴルト・サ・エルデシュ問題1196とその先です。この論文では、ある要素が別の要素を割り切らないという性質を持つ原子集合について、その大きさや構造を調べる新しい手法が提案されています。数論における非常に古くからの難問に挑んだ研究ですね。特に面白いのが、マルコフ連鎖を使ってランダムな割り切り鎖を構築するというアプローチです。フォン・マンゴルトの重みに基づいて、ある数からその約数へと遷移していく加工鎖を導入し、原子集合がこの鎖と最大で一度しか交わらないことを利用して、集合の大きさに上限を設けています。この手法によって、エルデシュさんたちが掲げた問題1196などの多くの予想が解決されました。3本目は、ガウラブ・アガルワルさん、ソーラブ・ダスさん、アニシュ・ゴシュさんによるエフェクティブ・マルチ・イクイ・ディストリビューション・フォー・トランスレーツ・オブ・ユニポテント・フローズ・アンド・セントラル・リミット・テオレムズ・イン・インホモジーン・アス・ディオファンティーン・アッピロキシメーション、非正時ディオファントスキン時におけるユニポテント流の平行移動の有効な多重等分布と中心極限定理です。この論文では、非正時ディオファントスキン時という数論的な問題に、確率論的な視点から切り込んでいます。具体的には、重み付きの不等式を満たす整数の解の個数が、どのように変動するかという点に注目しています。これまで、対数の法則のような平均的な振る舞いは分かっていましたが、この研究ではさらに踏み込んで、その変動が正規分布に従うという中心極限定理を導き出しました。アプローチがとても巧妙で、数論の問題をアフィンタン型記号子の空間という同時空間上の流れの研究に置き換えています。4本目は、友木美原さんによるノーツオンアルゲブレイクプロパティアンドノンスタンダードアナリシスオブザリングオブインテガーズモデューロインフィニートリーラージプリムズ無限に大きい素数による常余整数間の代数的性質と非標準解析に関する考察です。この論文では無限に大きい素数を法とする常余整数間というちょっと不思議な構造について探求しています。数論の世界では有限多重勢たちの研究でこの勘が重要視されていますが、これまでは個別の要素に注目することが多く、勘全体の代数的な構造はあまり掘り下げられてきませんでした。そこで著者は非標準解析という強力なツールを使い、超フィルターや超積という概念を用いてこの勘を解析しています。まずこの勘がフォン・ノイマン生息勘であり、 ベズー間でもあることが示されました。すべての元イデアルが極大イデアルになるという性質を持っていて、そのスペクトルが完全非連結なコンパクトハウスドルフ空間になるというのは、大数幾何学的な視点から見ても非常に面白い構造ですね。5本目はルネ・ペシュマンさんによるエクスポーネント1ブロッカーズ&アモーデル WEIL コンストラクションオブオイラーブリックス、指数1のブロッカーとオイラーレンガのモーデルベイユ構成です。この論文では辺の長さと面の対角線がすべて整数である直方体、いわゆるボディキューボイドについて研究しています。究極の目標は空間対角線まで整数になる完璧な直方体が存在するかという数学界の長年の難問に挑むことです。著者はマスターヒットと呼ばれる特定のパラメータを持つ直方体に注目しました。ここで面白いのが、空間対角線が平方数にならない原因を指数がちょうど1である素因数、つまりブロッカーという概念で説明しようとしている点です。データベースを徹底的に解析した結果、このブロッカーが完璧な直方体への道を阻んでいるという予想を立てました。さらにモーデルベイユ群という高度な手法を使い、楕円曲線の理論を用いて新しい直方体を効率的に生成しています。6本目はチジャンさんとハオランジュさんによるザ・ハーウィッツ・サム・オブ・スクエアーズ・プロブレム・ディフェンズ・オン・ザ・ベース・フィールド・フルビッツの二乗和問題は基礎体によって依存するです。この論文では2つの多項式の二乗和が別の多項式たちの二乗和に等しくなるという不思議な等式が存在するかどうかという問題に取り組んでいます。特にある特定の型の公式が存在するかどうかが計算に使う基礎体に依存するのかという点に注目しています。もともとこの分野にはシャピロさんが1984年に出した基礎体に依存しないという予想がありました。これはある体で公式が成り立つなら票数が同じ別の体でも成り立つはずだという大胆な主張だったのですが、なんと今回の研究でこの予想が否定されました。著者たちは型が3、3、3という具体的な判例を構築して、この予想が間違っていることを証明しました。クォータニオンの符号テンプレートに基づいた係数配列を使って非常に巧妙な公式を作り上げています。ここで鍵となるのがグラム行列の実現問題です。7本目はシンシア・ボルトロ・ロットさんとルーカス・オリベイラさんによるモジュラー・フォームズ&ナメリカル・エクスプロレーションズ・オブ・ラショナル・アッピロキシメーションズと3です。この論文ではゼータ関数の値であるゼータの3に対する有利近似をモジュラー形式を使って構築することに挑戦しています。もともとアペリーという数学者がゼータの3が無理数であることを証明しましたが、それをモジュラー形式の視点から再解釈したビューカーズという方の手法をさらに発展させています。まず驚いたのが、ビューカーズが使った重さ2のモジュラー形式が実は唯一のものではなく、一つのパラメータを持つアフィン属の一部だったという点です。つまり有利的なパラメータを自由に変えることで、古典的なアペリーの近似と同じような性質を持つ新しい有利近似の数列を次々と作り出せるということになります。この自由度の高さには研究者のこだわりと情熱を感じますね。さらにこの手法を他のフリッケ群にも適用して無理数性の証明ができるか検証しています。しかしここで幾何学的な障害にぶつかります。8本目はジョン・M・キャンベルさんによるオンディビジャー SUMS ドゥエトゥーアードス&ラマヌジャン、エルデシュとラマヌジャンによる約数和についてです。この論文では数学の巨星であるエルデシュさんとラマヌジャンさんの研究を掛け合わせたハイブリッドな約数和について探求しています。具体的に何を計算しているかというと、ある数の約数の個数をさらに約数関数にかけ、その逆数を足し合わせたものの全近的な振る舞いを調べているんです。普通に約数を足していくよりも 約数を取ることで約数の個数が極端に少ない数の影響が強くなってしまうため、解析がかなり複雑になるという難しさがありますね。そこで著者は整数を平方因子を持たない部分と強力数な部分に分解するという手法を取りました。さらにアーベルの和公式や素因数の個数に関するプランの定量的な定理など数論の強力なツールを駆使して攻略しています。その結果、このハイブリッドな約数和のオーダーが x ログログ x になることを証明しました。9本目はクリストファー・ドーさんとゲオルギオス・パパスさんによるラントロッターフェノメナ&アンライクリーインターセクションズ、ラングトロッター現象とありそうにない交わりです。この論文では数論における非常にエキサイティングな問題であるジルバーピンク予想に取り組んでいます。具体的にはアーベル三次元多様体のモジュライ空間における曲線の交わりについて考察しています。これまでの研究では境界部分での対価という条件が必要でしたが、今回のすごいところはその境界への依存性を完全に取り除いた点です。つまりコンパクトな曲線であっても適用できる道を開いたわけですね。手法としてはイブ・アンドレさんが開発した G 関数を用いています。特に楕円曲線の還元型に応じて超得意な場合と普通の場合で巧みにアプローチを使い分けています。この関係性が本当に正しいかどうかを数学ソフトのウルフラムマテマティカで計算して確かめているあたりに現代的な数学のアプローチを感じます。10本目はゲオルギオス・パパスさんによるアノートオンジルバーピンクイン Y1 の N 乗 Y1 の N 乗におけるジルバーピンク予想に関するノートです。この論文ではモジュラー局面の積という舞台でジルバーピンク予想に関連する2つの重要な主張を証明しています。この予想はある種の曲線と特殊な部分多様体の交わりが有限になることを予測するものですが、数体上で定義された曲線についてはまだ謎が多く非常に挑戦的な課題です。パパスさんはアンドレさんが開発した G 関数という手法を巧みに使い、交点における米豊かさの上限を定めることでこの有限性を導き出そうとしています。ここで面白いのがグローバルな関係式を作るために局所的な因子を掛け合わせるという戦略を取っている点です。ただこの証明には条件があります。2つの楕円曲線が同時に超得意還元される素数の数がゆっくりとしか増えないというラングトロッター予想の弱い形を仮定しているんです。数論的な障害を乗り越えるためにこのような大胆な予想を組み込んでいる点に研究者の情熱を感じますね。11本目は広瀬実さんによるコンジェクチュラルデュアリティ4イテレーティド Q インテグラルズオン P の1乗 -4 ジェネリックポインツ遮影直線から汎用的な4点を除いた空間上の反復級積分に関する予想される相対性です。この論文では遮影直線から4つの点を除いた空間における反復積分の古典的な相対性を Q の世界に拡張しようという試みがなされています。もともとこの相対性は対数微分形式の反復積分に関連しており、多重ゼータ値の相対性もその特別なケースとして含まれている非常に重要な性質です。これを吸盤でも再現したいという非常に野心的な挑戦ですね。著者はパラメータに位置依存の Q シフトを導入した反復級積分を定義し、6つの文字からなる言葉を用いて関数を構築しました。そしてある種の反自己同型写像の下でこの関数が普遍であるという予想を立てています。面白いのはこの新しい予想が1変数多重Q ポリログ関数における山本さんの相対性を包含している点です。12本目はマス MG からのクロス投稿でジェイ・ハダットさんとディーリャボギンさんによるオンコンベックスボディーズ・ウィズ・コンスタントノン・セントラル・セクションズ、中心を通らない断面が一定である凸体についてです。この論文では 幾何学的トモグラフィーにおけるバーカーラーマン予想という非常に興味深い問題に挑んでいます。これは中心を通らない断面の体積が分かればその凸体が1位に決まるかという問いです。研究チームは3次元空間にある回転対称な凸体に注目しました。もし単位球に接する平面で切った時の断面積が全て一定の値であるならそのモノ体は普通の玉だと言えるでしょうか。面白いのがここからのアプローチです。彼らはこの幾何学的な問題を円周上の無理数回転という数論的な問題に変換して考えました。具体的には断面積が特定の算術的性質を持つとき回転による点の軌道が中密になり結果としてそのモノ体は玉にならざるを得ないことを証明しています。特にこの一位性が成り立つ値の集合を定義しその値が連分数展開の係数に関して玉木などの厳しい条件を満たすことを明らかにしました。13本目はマスドット AG からのクロス投稿でスディップ・パンリットさんによるデルタキャラクターズ&クリスタリンコホモロジーオブアベリアンシェムズアーベルスキームのデルタ指標と結晶コホモロジーです。この論文ではピーアディック環状のアーベルスキームについて結晶コホモロジーのホッジろ過部分から生成される最小のろ過付き部分アイソクリスタルを具体的に記述しています。結晶コホモロジーの中でホッジろ過を含む最小の対象を特定したいという問題に取り組んでいるのですがこれがみはかなり挑戦的なテーマなんです。著者は算術ジェット空間の理論やアーベルスキームに関連付けられたデルタ指標という道具をうまく活用しています。特にアーベルスキームの第一ジェット空間と普遍ベクトル拡大との関係を明らかにしている点が非常に鮮やかです。これによりボルガーさんとサハさんが構築したデルタアイソクリスタルが結晶コホモロジーの根本的な最小部分アイソクリスタルと同型であることを証明しました。最後はマス .co からのクロス投稿でピーター・キーバッシュさんとジェック・リムさんによるオン・ザ・ラージェスト・サム・フリー・サブセット・オブ・ザ・ラティス・キューブ光子立方体における最大の和自由部分集合についてです。この論文では光子立方体の中である2つの要素を足して別の要素になることがないいわゆる和自由な部分集合が最大でどれくらいの密度になるのかをあらゆる次元について決定しています。もともとこの最大集合は2つの適切な長平面の切り口で作られるという予想がありましたが低次元でしか分かっていませんでした。それを完全に解決したというのがこの研究のすごいところです。お二人は極限における連続的なモデルを考えることでこの問題を線形計画法に書き換え相対問題の重み関数を見つけるというアプローチを取りました。特に離散的な集合上の分布が和を一定に持ったまま結合できるというジョイントミクサビリティという概念を導入したのが非常に巧みな戦略ですね。最終的に全ての次元において最適な長平面の切り口が最大密度を実現することが証明されました。数論から楕円曲線、結晶コホモロジー、ディオファントス近似、そしてモジュラー形式や非標準解析まで非常に濃密な時間となりました。知的好奇心を刺激するエピソードをお届けできていれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。